メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは、パーソナリティの広瀬秀樹です。今回も前回に引き続き大阪スタジオの石投さんをお迎えしてこの番組をお送りしていきます。今回は、前回と反対で、僕が石投さんにインタビューをしていきます。今回石投さんを深掘っていこうと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りします。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
それでは、早速ゲストの石投さんをお呼びしたいと思います。石投さんお願いします。
はい、前回に引き続きお邪魔します。大阪スタジオ PA の石投です。
今日もよろしくお願いします。
お願いいたします。
今回は僕がインタビューさせていただきますのでよろしくお願いします。
お願いします。なんかちょっと緊張します
そうなんですね、そしたら、石投さんの自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、はい、かしこまりました。はい、まあ前回、この番組出させていただいたので、まあ、夢の種放送局の大阪スタジオの PA って言って、まあなどスタッフ音響スタッフみたいなこともしているんですけれども、はい、その他にですね保育所幼稚園とかの、撮影をしに行く、発表会とか運動会とか撮ってるカメラマンとか見たことあると思うんですけれども、はい、ああいう人をやっていたりですとか、あとはまあラジオっていうところでは、奈良県の五條市という片田舎で、コミュニティ FM があるんですけれども、そちらの FM 五條というところのパーソナリティをしていたりですとか、あとは着物をちょっと突然着始めて、でもなんか着物と洋服とこうミックスして着たいっていう形で、まあ、着物と洋服をミックスしたコーデを着て、まあ、SNS で発信してみたいなところで和洋折衷コーディネーターと名乗りながら、まあ、着物の販売をしたりとか発信をしたりとかそういうことをしたり、あとは枚方の方に今住んでるんですけれども、枚方の方では枚方通信というなんかポータルメディアサイトみたいなのがあるんですけれども、そちらのイメージキャラクターみたいな感じなんですが、まあなんて言うんだろう、レポーターみたいな仕事をしていたりっていうこともちょっとしてたりっていう感じではあります。そんな人間でございます。お願いします。
ありがとうございます。多彩ですね。そこはすごいですね。
あっちもこっちも手を出しているってい
ういやいやいやいや、そうなんですね。そしたらあれですか、写真の、子供さんとかの撮影に行ったりっていうのは今もされてるんですか。
はい、今日も午前中行っておりました。
ああそうなんですね
そうなんです。めちゃくちゃ可愛くて、もともと子供写真館、まあ、よく街にある子供写真館に行って、まあ、そこの店長をしたりとかもしてたんですけれども、まあ、そのつながりで今もそこの会社さんにお世話になって、でこうご依頼いただいて、月に少なかったら5本とかですけど、多かったら13、4とか4日ぐらいとか行ったりとかして、今日も新年ということで、これ収録してたら長いでの2月なんですけれども、これ撮っての1月半ばなんですけれども、新年遊びみたいな感じでコマを回したり、なんていうんだっけ、出てこない、出てこない、福笑いをしてはったりとか、なんかあダメだ、出てこないですね。なんか正月遊びいろいろやってるものの撮影に行ったりっていうのをしてて、でこれからだと発表会とか、はい、卒園式とか入園式とか、まあ、どんどんあるっていう時期だったりはするんで、今でもよく行っております。
そうなんですね。
はい、
そういう、こう活動をしながら、さっきのお話の中で出てきた、和洋折衷の
コーディネートをしながらみたいなところですか。
そうですね、さすがに撮影に行ってるときは普通に私服ですけど、
うんうんうん、
子供らびっくりしちゃうんでね。そうなんです、
うんうんうん、その、ちょっと僕興味があるんですけども、
はい、
その和洋折衷の、コーディネートっていうのは、
うん、
それはあれですか、突然それをこうそれに目覚めたというのか。
そうですね、もともと、
うん、
なんだろう、袴のスタイルがすごい大好きで、一番最初に好きになったのが、はい、小学校の卒業式、私が小学生の時です、小6で卒業するっていう時に、
うんうん、
あれ担任の先生が袴を履いてらっしゃったんですよ、うん、上が黄緑の着物で袴が紺でした、今でも覚えてます。で、あの格好がすごい素敵で、いつか着たいっていうのがあって、もう大学の時までずっと温めてて、大学の卒業式は絶対に私は袴を着るんだぐらいな感じだったんですけど、
はい、
でも成人式の振袖には全く興味がなくて、あのきらびやかみたいなのは興味がなくて、なんかなんて言ったらいいんだろう、大正ドマみたいな、なんかそういうちょっと昔古風な感じみたいなのがすごい興味があって、だからなんか着物自体に興味があるというわけでもなくって、で、まあまあ、子供写真館にいたので七五三の着物とかをもうめちゃくちゃ見てたけど、もう全然好きじゃないみたいな人間だったんですよね、もともと。で、まあまあ、そこのスタジオは辞めちゃったんですけど、まあ、その後、まあまあ、ファッションは好きなんですよ、割と。うまいこと着れるかは別として、結構好きなんですけど、でもこうファッション雑誌とか見てて素敵だなと思うのはよくあるんですけど、見てて自分が実際にやったとしても、なんかしっくりこないなみたいな、なんか面白くないなみたいなのをずっと思ってたんですよね。で、なんだろうかな、そうなった時に、まあもうその時点では夢の種にいたんですけど、なんかなんだかな、もっと楽しい方がいいのになと思ってた時に、こうゲストさんで着物を着てらっしゃる方が来たんですよ、たまたま。で、なんか私の中の着物のイメージって、その子ども写真館にいたのもあって、大人の着物って本当正装みたいな感じで、それこそ赤ちゃんのお宮参りの時に着るとか、七五三に着るとか、本当そのちゃんとしている服、なんかおしとやかに着るみたいな感じだったんで、ファッショナブルみたいな頭は何もなかったんです、あんまり。そしたらそこに来たゲストさんが、もう着てる着物がビビッと黄色にオレンジのドットだったかチェックだったかぐらいのビビッとなやつ着てて、で、中も襦袢っていうあの着物の下着みたいな感じじゃなくて、シャツかブラウスかなんかで合わせてて、ほんでもなんか帽子とかベレー帽とかがぶったりとかで、多分足元も草履だったのかな、なんかもしかしたらブーツとかだったのかな、なんせなもうファッショナブルな感じだって見た時に、あれなんで私今ここ夢の種にいて服装自由なのに着たいもの着てないんだろうなと思って、袴着たいってなって、あ、よし着に行おってなったのが2019年の多分1月か2月ぐらいにその人に会って、ですぐ着物を買いに行って、でその年の誕生日が4月なんですけど、よしそれに合わせて着始めるぞってなって、そこから夢の種に来るときは1日も欠かさず3年ぐらい、だから半年ぐらい前までは1日も欠かさず着物で着てたんですよ、
そうなんですね、
そうなんですっていう感じで着始めました、突然です。でも、
そうですよね、今の話聞いてるとそうです
よね、そうなんです、突然毎日着ますっていう、
まあ、でそのやっぱり毎日そうやって着てると、ただ、毎日が楽しい感じですよね、そうするとね、
楽しいです ね、でも最初にここの夢の種に来た時、みんなに茶化されて、は、なんだろう、なんて言われた、七五三って言われて、成人式みたいな、めっちゃ茶化されたんですけど、なんか茶化されるのも嫌だから、毎日フェイスブックに、今日はこれを着てます、今日はこれを着てます、1週間ぐらいしたら、もうみんな慣れちゃって、普通になりましたけど。でもなんか着物の人ってなって、見ててもみんな楽しんでくれてるから、ハッピーですよね、
そうですよね、やっぱこうやってこうなんていうのかな、こうハッピーな人を見るのっていうのはね、すごくこう、こちら側も気持ちよくなってくるので、そう、SNS とかも見させてもらったんですけど、
ありがとうございます、
なんかこうすごくこう笑顔だしね、その服装もすごくこう可愛い感じで
嬉しいです、
さすがだなと思いながら見させてもらいました。
ありがとうございます、
はい、 ね、やっぱそうやってこう毎日着物でこう出勤っていうんですか、
うんうんうんうん、ここは出勤してました、
うんね、でなるってことは、うん、そのなんていう の、 そのバリエーションとかはどんどん増えていくって感じなんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、なんか、うん、楽しくなっちゃって、
うん、
着物を可愛いのがあったら買うみたいな、
うんうん、
でも、うん、意外と着物って皆さん高いと思われがちなんですけど、うんうんうん、あれ安かったら骨董市とかで500円で買えるんですよ、
うん、そうなんですね、
そうなんです、アンティークものとかの結構古くて質のいいというか、うんうん、まあ、ちょっといいやつとかだったらもうちょっと高いですけど、うん、でもいいの探せば4000円とかで買えちゃったりするので、割と自分の私服を1個買うの我慢したら買えちゃうんですよね、
うんうん、なんかそんな感じですよね、
なんか、そうなんです、
なんかもっと何万円何十万円みたいなイメージです
けど、そうなんです、
ね、
なんですけど意外とそれで買えちゃって、
うん、そうなんですね、
なのでどんどん増やしちゃう、だからその間って私3年ぐらいもう毎日着てましたけど、あの洋服全然3年間買わなくって、なんか買うってなっても着物のコーデに合うようなやつしか買わないみたいなでやってて、いやでもコーデはいろいろすごい、どうやったら可愛くなるかとか、でやっぱりこうなんだろう、自分が着たくて最初着始めたんですけど、それでインスタグラムとかツイッターにアップするようになったら、意外と周りの人がやりたいっていう人が多いことに気づき、そうなんです、だからそういう人たちが見てて楽しい方がいいかなと思って、いろんなバリエーションとか考えて、コーデするようにはなりました。
そこからこうコーディネーターになるみたいな感じですか。
そうですね、なんでコーディネーターってつけたんだろう、なんか分かんない、発信していくのに、まあ、和洋折衷コーデーっていう名前はもともとあったんですけど、なんか肩書きある方がいいかなと思って、そうで和洋折衷コーディネーターで、まあまあ私本名がエリーですけれども、そっちの名前はカエリーという名前でやってて、そうなんです、それでやってて、まあでちょっと着物をもともとは着てるだけの人間だったんですけど、割とこう自分が発信してると自分もやりたいっていう人がいっぱい出てくるんですよね。でも私がじゃあどこで着物を買ったらいいんですかってこう質問されるんですけど、関西だったら自分が買ってお店紹介できるんですけど、わりかし東京の方とか地方の方からこう言われて、どこで買うんでしょうねみたいな、骨董市ありますかみたいな状態になっちゃってっていうのがあって、でそれで、あ、もう自分で販売したらいいんじゃねってなって、でそれで資格取って、で販売市場に行って仕入れて販売するみたいな状態になってっていう感じで、
販売もされてるってことなんです
ね。そうですそうです、ちょっと今お休みしてるんですけど、そうです、以上してる感じにはなります。
そうなんですね、その着るだけじゃなくて販売もするっていう、なんかすごいですね。
そうなんです、なんだろう、なんか自分の中で、なんだろう、ファッションが好きだけど自分が好きな服って着てこなかったんですよ、過去を見ると。でもともとアニメとか声優とかがすごい好きだって、高校時代とかによく関西のお宅の聖地って言ったら日本橋とかになるんですよね、難波の方ですけど、であそこにすごい出入りをしてて、週1ぐらいで高校生の時奈良から出てめっちゃ通ってたんですけど、そうなるとなんかあの辺オタクの聖地だからコスプレをしてる人とか、あとなんだろう、メイド喫茶とかいっぱいあったりとか、だからなんていうのかな、ゴスロリみたいな格好をしてる可愛い子とかよくいて、そういうのにすごい憧れがあったんですよね、コスプレとかゴスロイとか。でもしなかったんですよ、友達はしてたんですけど、お金がないとかいろいろ事情があって、人の目とか気になるしっていうので言わなかったんですけど、でも大人になって考えてみると、やっぱりしたかったなっていうのが今まだあって、だからなんだろう、だから今こうコスプレとかじゃないけど着物の着て洋服とミックスしてみたいなんで着たいっていうのが多分それもあったから私やり始めたと思うんですよね。ってなった時に、なんか同じように着たいと思ってるのに着るっていう選択がなかなかできない、着物だったら着付けが難しいとか、であと着物が高いとか、そういう思い込みがあってできないと思ってる人結構多いので、そういうのも払拭したいなっていうのがあって、で YouTube とかでも着方とかをこう発信するようになってっていうので、 だからなんかやりたいと思ってることを一歩踏み出せるようになってほしいなっていうのが、着物に関わらず、本当に着物を着なくてもいいんで、それこそご揃いでもいいし、なんか自分がちょっと着たいと思ってるけど私になんて似合わないとか思ってる服装とかでもいいし、何かこう一歩踏み出せるきっかけみたいなところになりたいなっていうのがあって、でそういうことをしてる感じはしますね。
そうなんですね。なんかこう自分がやることによってこう他のねこう皆さんにそれをしてくる したいものをするきっかけになればいいなっていうところでやられてるってい
う、そうですそうです、
素晴らしいですね。
わ
ですね。そしたらここで一回ジングルを挟んで後半に進んでいきたいと思います。
はい。
そしたら、後半戦進むんですけども、ちょっとお話が変わりまして、
はい、
事前に、プロフィールを送っていただいて、
はい、
でそれでちょっと読ませていただいた時に、
はい、
神戸に在住をしていたということで、
はい、神戸に住んでました。
はい、僕も神戸在住ですので、
素晴らしい、
はい、そこでちょっと触れてみようかなと思いますが、
ぜひぜひ。
神戸にはどれぐらい住まれてたんですか？
神戸は、でも神戸自体は結局2年ちょっと、2年半行くか行かないかぐらい、2年半かな、ぐらいですね。
その神戸2年半いて、それでちょっとまた動いたって感じなんですか？
そうです。ただ兵庫県内の三木市に、上の方ですよね、ちょっとだけ、三木市に1年いて、でその後明石に来て1年いて、なんで兵庫県内は結局2年半4年半ぐらい、いたので、なのでミキの時以外、明石とたるみとかにいた時は、まあ神戸によく行ってましたね。
そうなんですね。神戸の、西の方ですよね、
たるみね。もう明石海峡大橋のとこですもんね、ほぼ明石。
で僕がその逆の東灘っていうところに僕はいるんですけど、
ね、
なのですごくこう、まあ、神戸あるあるの話なんですけども、その東にいる人は中央区から西がよく分か、三宮から西がよく分からないみたいな。
そうなんだ。
でそれでこう西側にいる方は三宮から東はよく分からないみたいな。
分かんないです。よく分かんない、
っていうのがあって、それを収録前に少しお話して、
そうなんです、そうなんです、
2人で笑ってたんですけどね。やっぱりあれですか、その三宮に出てきて用事済ませて終わりみたいなパターンが多いってことですよね。そうすると、
そうですね、それより向こうは大阪行く時の通過です。
ですよね。
そうなりません？
僕たちもそうです。なんかこうね、三宮から向こう行く時っていうのか、こう西側行く時っていうのは明石に行くか姫路に行くかみたいな。
だって新快速、西明石に泊まるんでしたっけ？
そうですね、
ですよね、通過ですもんね。こっちから行っても垂水から行っても、三宮、次どこです？大阪まで泊まんない？そんなことはないか、さすがに。
芦屋まで行っちゃうんですよね。
あ、通過ですね。芦屋市行っちゃうから。
そうなんです。
通過ですね。
そうそう、通過なんですよ。
なんか高級住宅街だなみたいなイメージしかない。
そのさっきの子ども写真館のお話の中で、ね、その三陰っていうところがあるんですけど、そこの、三陰クラッセっていう百貨店があるんですけど、ね、そこの中に写真館があったよっていう話がね、してたりして、
そうなんです、
そこのイメージがちょっと高級みたいな。
そうです。三陰が高級だけど、三陰が東灘だということは知らなかった。
ですよね。そうそう、分かんないですよね。
分かんない、何区っていうカウントで見てない、神戸とは認識してますけど、
ですよね。そうそう、それと同じことが僕も西側で起こってるんですよね。 そう、三宮から向こう行くとどこからが何区みたいな感じなんですよ、ね、
スマって書いてたらスマなんだってなる、タヌミって書いてたらタヌミなんだってなるけど、
そこの境目分かんないですよね。
分からないですよね、
そうです。その、でも 今閉まっちゃったのかな、水族館がありましたよね、スマの水族館。
閉まったんですか？
うん、
あら、
そう、確か閉まっちゃったと思うんですよね。
あら、だ
そうそう、
ちょっと待ってよ、西の方だと、たるみもアウトレット合うじゃないですか、あれも閉まるんですよね、確か。
そうですよね、もう今月でしたっけ、確か。
ちょっと待ってこれ多分2月だから放送してる時には閉まってるんじゃないですか、もしかしたら。
そうですね、
ちょっと西何もなくなるじゃん神戸そんな豊かそんなことはない、そんなことはない、ね、だってアウトレットが素晴らしかったんですよ、
ね、その僕も何回か行ったことあります。
だって家から下手し徒歩で行けなくない県内に住んでました、
あ、そうなんですね、
本当垂水駅に住んでたんで、垂水駅のところに、
そうなんですね、
そうです、徒歩でなんとか行ける、で原付持ってたんで現地で5分ですよ、アウトレットまで
そうですよね、それはそれは
本当に、
残念ですけどね、
ちょっと残念な、ね、
そうなんですよね。そうなのでこうお互いに何ていうんですかな、三宮を挟んで東西がよくわからな い, い
う、そうなんです、
面白いことが
ねえいやなかなか面白いです、
ね、そうそう、それでこうミキとミキにて明石にっていうところなんですよね。
そうです、
でそのミキに行った時っていうのはあの写真館の都合で、
あ、そうです、転勤 で, 転勤でミキに行きました、でも、不便
そうなんですね
もう新鉄しか通ってないんですけど、
そうなんですね、
新鉄が乗り心地が今まで乗った中で一番悪くて揺れるんですよね、山の方走ってるせいなんか分かる、私初めて電車で酔うっていう経験をしたのが新鉄なんですよ、
そうなんですね、
私と相性が多分悪い、
やけどね、やっぱりそんなだけ揺れるってことだと思うんですよ、ね、
しかも新鉄、スズラン台の方、北区の方通ったら電波入らないんですよ、あれ、
そうなんです、ね、
すごいと思って、ほんでなんか乗るのがすごく嫌になって、最終、加古川線 JR の、薬人の方まで逃げて現地 でそこから加古川線で JR で加古川まで下って、結局その海側の JR で大阪の会議とか行ってましたもん、
そうなんですね、それは大変だったんですね、
ミキはちょっと街に出るのにもだいぶ不便っていう、
ちょっと車がないと不便って感じです
か、そうなんです、だってミキの時は車がなかったんですよ、そうなんです、
ね、今原付で行ってたって言った、ね、話してました
ので、そうなんです、でも原付では走ってたんですよ、さすがに原付で下れん、ミキから下ったら車でも1時間とかかかるのに、手厳しいです ね,
ですよね、
脱出が現地では厳しい、そうそう、ね、
でそういうのがあってこう明石にもう一回転勤で変わってっていう感じですか、
やだ西に行ったみたいな、西じゃない、あの南に下ったと思って、でも、その明石に住んでたけど通ってたのは小野なんですよね、
そう
ミキから小野に通ってて、明石に行ったけど小野に通ってたんですよ、
そうなんですね、
そうなんです、そうなんです、でも住んでるのは明石みたいな、それは車で通うのがめんどくさかった、
その時はその時は車で通われてたんです
ね、そうです、車で通ってたんですけど、田舎に向いて私は走るんだなと思って走ってましたよ、
あ、そうなんですね、ちょっと車で思い出したんですけど、
はい、
その僕もアニメが好きなんですけど、
そうなんですね、
はいはい、であの車でそのなんていうのかな、こう峠を走るっていう漫画があるんですけど、
ドライブ D ですか、
イニシャル D、
イニシャル D だ
そうそうそうそうイニシャル D っていう漫画があって
見たことないけど、はい、峠を車で走るっていうのだけ知ってる、
そうそうそうそういうのでこうあのそういうとこ毎日走ってたのかなとかって思いながら
あれですよ、稲子っていう175の国道を突っ走ってました、山道は無理です、怖いです、怖いです、
そうなんです、ね、
そうなんです、怖くて怖くて走れないっていう、
そうなんですね、
そうなんです、イニシャル D が出てきてちょっと面白かったです、
でその僕も好きなんですけど息子も好きで、
あ、そうなんですね、はい、
で息子がそのイニシャル D に出てくるその車があるんですけど、
はいはい、
それを最近買って、
ああ、
はい、 旧車なんですけど、すごく、すごく古い昭和の車なんですけど、
すごい、はい、面白い、
はい、でそれって結構そのなんていうのかな、こうオタク界隈ではあの憧れの車でして、
いやそうなんだ、
はい、だからそれを乗って街中走るとその知ってる人は振り向くんですよ、
ね、あいいな面白い、はい、楽しい、
そう、そうなんです、あこいつ知ってるみたいな、
いいですね、うん、そういうなんかなんか2にしかわからないけどちょっとマイナーみたいな、
うんうん、
楽しいですよね、
うん、そういうのでちょっと僕も楽しませてもらったりしてます、
いやいいな、うん、いや楽しいことがあるって素晴らしいなと思います、
うん、
本当に、
そうですね、
うんうん、いいな、
うん、そうやってこう僕もその息子に頼ませ、しませてもらってるし、
うんうん、
で息子は息子でこうそれを買うのが夢だったんですよね、
うん、
もう小学校6年生なる前ぐらいからかな、うんうん、もうその車欲しいみたいな、
小学生ってなかなかにすごいな、
うん、そうなんです、将来、うん、俺は絶対これを買うみたいなのをこうずっと言ってて、それがこう去年かな、去年の夏に手に入って、
いや、
うん、もう嬉しくて嬉しくて仕方ないみたいな、
嬉しい、いやいいな、うん、いい、そういう話大好きです、
うん、ですね、そういうのがあったりしました
、
はい、じゃあそろそろ、
はい、
あのいい時間になってきましたので、
はい、
はい、あのここでまたジングル挟んでエンディングに向かいたいと思います、
はい、
はい、
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種、ご縁応援貢献夢の種、
じゃあそれではエンディングいきたいと思います、
はい、
今日の、放送どうでしたか、
面白かった、神戸トークがまさかできると思わなかったから
そうですね、面白かったですね、
いいですね、うんうんうん、ありがとうございます、
いえいえいえ、あの僕もすごく楽しませていただきました、ありがとうございました、
ありがとうございます、
はいはい、あの普段はあの一人でお話ししようかなと思ってるので、
うんうん
うん、なのであのこうやってゲストを呼ぶっていうことはすごく珍しいことになると思うので、
レアレア、
はい、それでそのレアな体験ができてすごく僕は嬉しか
ったです、ありがとうございます、でレアな人になれて、
ね、はい、
もうめっちゃ嬉しいです、うんうん、ありがとうございます
ありがとうございますそしたら何か、告知があればあのしていただけたらなと思いますけども、
はい、ありがとうございます、うん、一応告知事項としましては、うん、さっきの着物の話が出てたかと思うんですけれども、はい、和洋折衷コーディネートちょっと興味あるなという方おられましたら、ぜひぜひあのインスタグラムとか確認いただけると嬉しいです、インスタグラム和洋折衷コーデとか和洋折衷コーディネーターみたいな感じで調べますと、かえり K-A-E-R-I のかえりさんっていう人が出てくるので、これが私です、であのいっぱい投稿してるんで眺めてるだけでも面白いと思うんでぜひ見てください、うん、そしてコミュニティ FM FM5 条の方は毎週火曜日の17時から19時2時間生放送でお届けしておりますので、よかったらそっちもかまってください、告知はツイッターかえりさんか Facebook 石投げえり、石を投げるに恵むの里石投げえりのところで告知出してるんで、よかったら聞いてくださいっていう感じです、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、すごくこう和洋折衷のコーディネート僕も見させてもらいましたけど、すごくいい感じなので皆さんもあの見られるといいかなと思います、
ありがとうございます、はい、
そしたら今回の放送はこれで終わりにしたいと思います、
はい、
はい、そしたら、今回の放送は、ゲストの、石投げさんと私、
はい、
広瀬でお送りしました、今日はありがとうございました、
ありがとうございました。